お坊さんステーション。このコーナーは命毎日新しい西本願寺ビンゴ教区がお送りします。今日は正明寺の菅晴隆さんにお話を伺います。菅さん、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。一時期に比べてですね、はい、日が沈む時間がとても早くなってきましたね。
そうですね。
まあ、だんだんと秋の訪れを感じる季節となりまして、はい、まあ、紅葉などの観光に出かける方も多いのではないかと思います。
はい、
まあ、全国には有名な観光地がたくさんありますけれども、はい、長竹さん、はい、奈良県にある興福寺というお寺 の横にあります、はい、猿沢の池という池をご存知でしょうか。
聞いたことはあります。行ったことはないですけど。
そうですか。
はい、
まあ、有名ですね。
はい、
この池は、まあ、約1300年ぐらい前にですね、はい、人工的に作られた池でありまして、まあ、七不思議とも呼ばれる多くの伝説言い伝えも残ってある池なんですけれども、この中でこの池を詠んだこのような歌があるんですね。
はい、
手を打てば恋は夜、鳥は飛び立つ、女中茶を持つ猿沢の池という歌なんです。
はい、
この歌はですね、この猿沢の池の横でパンと手を叩くことによって、その池にいます鯉たちは餌をもらえると思って集まってくる。その音を聞いた池で休んでいた鳥たちは驚いて飛び立っていく。まあ、この猿沢の池は観光地ですから、その池のそばにある茶店の方々は、あ、お客さんが来られたと思ってお茶を持ってお店から出てくるという情景を歌った歌なんですね。
はい、
まあ、何でもないことを歌っているようなんですけれども、このパンと手を叩いた一つの行いが、それを聞いた者の立場都合によってそれぞれ解釈が違うということを歌っているんですね。
はい、
この歌が伝えようとしているのは仏教の一水四賢という世界観なんです。
はい、
漢字に書きますと一つの水に四つ見ると書くんですけれども、その意味は、例えば人の目には水であっても魚には住処であり、住んだ世界に住むと言われている天人には水晶でできた床であり、またガキ道と言われる苦しみの世界では炎の海であるというんですね。
はい、
まあ、4つに決まったことではないと思うんですけれども、見る側の都合で違うということですね。
はい、
ところで中竹さん、
はい、
氷が溶けると何になると聞かれると、どのように答えられますか。
それはやっぱり水。
そうですね、はい、水というのが、まあ、一般的な答えであろうと思うんです。でも氷が溶けると何になると聞かれて、人によっては、氷が溶けると春が来るという答える方もおられると思いますね。
はい、
詩人だなと思いますね。
そうですね。
はい、また氷が溶けると何になると聞かれると、水割れの焼酎が薄くなるという答えられる方もおられるかもしれません。
はい、
まあ、これも確かにその通りで間違いないと思いますね。
はい、
まあ、例えば今外を見ていますと、今日の天気は曇りです。まあ、これがいいと思う方もおられれば、悪いと思う方もおられるわけですね。
はい、
私には、まあ、どなたにもとても大切な目というものがあります。
はい、
そしてとても大切な耳があります。そしていろいろな経験を積んできた。そのことによって私は物事を正しく見極めることができると私は思っています。
はい、
本当にそうでしょうかと気づかさせてくださるのが仏教という教えではなかろうかと思いますね。
うん、
一水四賢の言葉の通り、正しく見極めているつもりでも自分の都合抜きに物を見ることはなかなか容易ではないと思います。
はい、
そのように自分を見つめる場所というのがお寺ではないかと思うんですね。
うん、
まあ、ぜひ今このラジオをお聞きの方もですね、まあ、お近くのお寺に足を運んでいただきまして、仏様の耳を傾けていただけたらと思っております。
はい、まあ、私は毎週このお坊さんステーションで、お坊さんのありがたい言葉をね、伺っていますけれども、はい、ぜひ皆さんもその生活の中にこういった仏教の教えを取り入れていただきたいですね。
はい、そうですね。
はい、お話は正明寺の菅晴隆さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
お坊さんステーション、このコーナーは命毎日新しい西本願寺ビンゴ教区がお送りしました。